移住のこと、移住した先輩に聞いてみた、スマウトラジオ。全国およそ700の地域が利用している移住スカウトサービス、スマウトで、都会から地方へ、地方から地方へ、実際に移住した方をゲストにお招きして、移住のきっかけや準備したこと、実際に移住してみて今はどう感じているかなど、移住にまつわるよもやま話を聞いていこうという番組です。番組 MC は私、スマートディレクターの秋吉と申します。よろしくお願いします。今回、前半に引き続き、ゲストに小木島に住んでいる石部さんにお越しいただいております。石部さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。前半、本当あっという間になんか時間が過ぎてしまいながら、すごく楽しくお話できましたね。
はい、そうですね。
石部さんの人となりとか、小木島の様子がなんとなく分かったところで、後半は、移住のきっかけとか、そのための準備みたいなところに話をシフトしていこうかなというふうに思っています。
はい。
その前に、移住する前、なんか移住、
うん。
石部さんってどんな感じのライフスタイルだったのか、もう少しちょっと掘り下げて聞いてみたいなと思ってるんですけど、
そうですね。
移住する前って何してたんですか？
移住する前は、職場が渋谷にあって、その実家から結構毎日50分か1時間か かけて、片道で往復してっていうので、結構疲れが あり、休日とか、誘われればなんか、渋谷とか新宿とかに遊びに行くけど、誘われなければ、ここぞとばかりに寝だめをするみたいな。
廃 人化してたんですね、
廃
休日
人化し
は。
てましたね。実家暮らししかしたことがなくて、ずっと、
そうだったよね。
うん。
だから実家からいきなり初めての一人暮らしが瀬戸内海の小木島だったってことだもんね。
そうですね。
だいぶエクストリーム引っ越しですよね、それは。なるほど。仕事、働き方としては、もう、完全出社スタイルで、週5で、渋谷に通ってたってことだよね。
そうですね。
結構、朝から晩まで働き詰めって感じ。
割と容量があんまり良くなくて 残ってる方でした。
なるほど。何時ぐらいに帰ることが多かったの？
10時台に会社を出るとか。
で、11時とかに帰ってくるみたいな。
みたいな。
ああ、すごいね。
で
で、
も、
朝は9時出社みたいな。
なんかそれを結構時期によっていろいろ試して、逆に早く帰って、めっちゃ早く出社したら集中できるのかとかいろいろ試して、最終的には朝バージョンになってました。
朝方になってたんだ。
結構
なるほ
周り
ど
の
ね。
人、要領のいい人、ちゃんと帰ってたりとかするので、これは完全に私の。
いやー、でもなんか、今、石井さんと一緒に仕事してると、なんか、仕事にこう、真面目というか、責任感が多分あるから、やり抜いてくれるじゃないですか、一つ一つ。そういうと
こだ
ころ
わっ
が多
ちゃ
分、そうだね。11時まで残って仕事してるみたいなところに多分つながってたんじゃないかなって思うけどね。
やらなくていいところを結構詰めて考えちゃってたのかもしれない。
でもその、クライアントというか仲間としては嬉しいけどね。だからそれが次の紹介につながって、今はフリーランスとしての、その、ポジションが築けてるみたいなのがあるんだろうね。
そう言っていただけると。
いや、ほんまにそうやと思う。そんな石部さんが、こう、どういうことがあって今、小木島に着地したのかってところを聞いていきたいんですけど、なんか最初のきっかけってどんな感じだったの？
そうですね。なんか実家から出たことがなかったっていうのもあるんですけど、なんかちょっと違う環境に行ってみたい欲みたいのはあって、で、UFO っていうシステムがあって、
ありますね。
農家、有機農家さんのところに泊まり込みで、ちょっと手伝いながら、 こう、うんうん、ご飯とかを一緒に食べさせてもらったりとかするっていうのがありまして、それを使って青森の農家さんに宿泊したりとか、うん、した時に、なんかすごいこう普段と真逆の生活をこうすることになって、
うん
うん、まあ、短期間だったんですけど、うんうん、すごいこう久しぶりにこう土とか触ったり
なるほどね、
うんうんうん、なんかこう蛍光灯とかこうモニターの光じゃない光でこう外を見て、ああなんて世界も美しいんだみたいな
お
感じで思って、
うんうん、
なんかこう今の仕事をしてるとどうしてもこの仕事だけになってしまって、
うんうん、
そういうなんか人間らしい感覚を使ってないなみたいな感じを思って、うん、で、うんうん、まあ、それを機にいくつかそういう地域をちょっと旅行というか、まあ、一人旅とかで歩いてみたいなと思って、
うんうん、
で、まあ、そんなになんか休みがたくさん取れなかったからたくさん回れたわけじゃないんですけど、
うんうん、
あの、まあ、同じような思考を持ってる友達と、あの、小豆島と高知かなを回った旅があって、
うん、はいはい、
まあ、その時にたまたまその友達より私の方が一日長く休みを取っていて、で、
うんうん、
まあ、一人でこう車なしでフラッと行けそうなところって思ったら、こう高松から小木島だったら行けるっていうふうに調べたと思って、でフラッと来たんですね、一泊だけ小木島に、
はい。
で、その時に真冬だったので、あんまり観光シーズンではなかったんですけど、
うん、や
ってくれてる民宿があって、
うん、
そこの民宿さくらさんっていうところのご主人が、他に観光客、うんうん、あの宿泊客がいなかったから、あの、うんうん、付きっきりでいろいろ案内してくれて、でその時にこうめっちゃ小さい島だけど、なんかこう人との関係がすごい独特で面白いなっていうのを感じて、なんかみんな親戚みたいな感じなんですよ。みんなではないんですけど、ほとんど親戚だし幼なじみみたいな感じの人たちが、うん、こう大人になってもこうみんな和気あいあい暮らしていて、なんかその関係性がすごい、うん、なんて言うんでしょう、なんかチャーミングだしすごいほっとするし、うん、なんか面白い、なと思って、うん、なんかその中に入ってみたら楽しそうだなっていうのを感じました。
う
ん、あとはそのご主人が、あの、まあ、今協力隊の人も来てたりとか、その若い移住者の人たちも結構増えてて、なんかみんなが、あの人はこういうことを始めようとしていてとかいろいろ教えてくれて、あ、でなんか同じような、あの、同じではないんですけど、なんかそういう感覚の近い人たちが集まって暮らしてたら、うん、なんかそれもすごい刺激が多そうでいいなっていうのを思って、うん、まあ、それでなんか全然移住の候補地を探しに来たわけじゃないんですけど、なんかここに住みたいなっていうのをすごい、
うん、
瞬間的にすごいその気持ちが盛り上がって
うん、うん、
でなんか帰るときにはなんか、ここに来たらこういうことしたいとか、すごいいろんな妄想が膨らんで、
うん、
で地域おこし協力隊の募集を見つけて、
で、うんうん、
あ、これだったら少なくとも3年間は住めると思ってしたっていう感じですね、
うんうん、なるほど。ちゃんと聞いたことなかったけどすごいいろんな偶然が重なったわけですね、
う
ん、
そうですね。
なんかあの前半で、あの島の人たちの中には、あのフェリーまでが自分のお家だとかって感覚の人がいるって言ってたけど、うん、あのさっきね、みんな親戚のような人間関係っていうのがあったけども、うん、まあその感覚だったら確かにフェリーまでが自分のお家だっていう感じで思っても、なんか不思議じゃないなっていう気がしたね、
うんうん、ね、
あとはあれか、小豆島、高知の旅行で、一人だけ延泊しなかったら、小木にはたどり着かなかったわけだね。
うん、そうそうそう。ちょっと来てよかったなって思います。
そうだね、
うん。
最初の入り口がウーフってのも面白いね。
うんうんうん、
なんかあの、観光じゃなくてウーフしようって思ったのはなんかあるのかな、きっかけが。
なんか旅行とかもまあ楽しいんですけど、その観光地をこう巡るっていうだけだとなんかあんまり面白くないなっていうのを思っていて、
うんうん、
なんかもっとその地元の人と話したりとか、
うん、
その自分の暮らしに何か持ち帰れるみたいな旅の方がそのしたいって思っていて
うんうん、
ガウフとかだとその実際その家でどういう暮らしをしてるのかとか、なんかそのどういうものを作って食べたとか、うん、なんかそういうところがこう記憶に残って、でそれをこう自分の暮らしに取り入れたいなって思ったりとか、
うんうんうん、
ここに暮らしてる人たちの考え方とか、なんかそういうところがすごいこうその後の自分の人生にもこう影響してくるというか、なんかそういうところが面白いんですけど、うんうん、通常の観光だとなかなかそうはいかないというか、
そうだね、
うん、その、まあ、別の軸の面白さでそれはそれで好きなんですけど、
うん、
なんかその時期はなんかその瞬間を楽しむというよりはなんか今後の生き方を考える材料が欲しいみたいな、なんかそういう時期だったので、
はい、であのよく観光情報と移住情報って何が違うんだろうみたいな話あったりするんですけど、
うん、
あの本当今のような話でその受け身でね、あの、
うん、
綺麗な景色とか美味しいものを食べるっていうのがまあ観光だったりとかした時は、まあ、観光なんだけど、うん、あの能動的にあの自分の暮らしをこう暮らしをアップデートするとか、
うん、
自分がここに住んだらこうだろうなとかって暮らしをイメージするとか、なんかそういうところまで行くとその移住情報になり得るみたいな話をこの間ちょうどしてて、なんかまさに渋谷さんそういう移住情報みたいなところをこう浴びに行ってたんだろうなっていう気がしますね。その最初に小木島に行ってから小木島の地域おこし協力隊に着任するまでってどれぐらい時間があったの？
半年ぐらい。
早っ。
でも私はそれでもなんか待ちに待ったなんか募集が始まったみたいな感じで。
そうなんだ、
うん、
じゃあもう初めて行って帰る頃にはもうほぼ心の中では決まってたって感じ、
うん、あれだ、募集が始まるまでが半年で、
うんうんうん、
確認まではまたそこから半年ぐらい か、うん、なんかちょうど1年ぐらいですね。
1年間準備期間があったというか、
うんうん、そうですね。まあ、でも実際にその協力隊の募集が始まる確証がなかったので。
あ、そっかそっか。
うん。なんか半年ぐらいは宙ぶらりんというか、なんか本当に私はここに住めるんだろうかって思いながらも、諦めずに、うんうん、あの、ジョインを毎日見るみたいな。
あ、ジョインって協力隊の募集がね、載る掲示板があるんだけども、
う
ん、
そう、
それをずっとチェックしたんだ。
うん、うん。
なんか、仕事があるかないかっていうまあ不安以外に、
うん、
小木で暮らすってことに対してあまり不安ってなかった？
うん、まあ、あとは家がどういう状態のところが借りれるのかなとか、
はいはいはい、
実際協力隊になるとその市とその、
うんうん、
コミュニティ協議会っていう島の人たちがこう一緒に準備してくれるんですけど、
うんうん、
まあ、とはいえ小木島って結構空き家の借りれる空き家の数がそんなにないので、
はいはい、
空き家自体はあってもその状態とかその住んでる、あの住んでた人が貸したくないとか、なんかそういう関係ですぐに住める家っていうのはほとんどなくて、
うん、
そのだいぶ直さないと住めなかったりするので、なんか、うん、今までなんか実家にしか住んだことがなくて、そんなにアウトドアとかもしないのに、うん、いきなりなんかすごい隙間風の家とかだったらやっていけるのかなとか、
うん、あるよね、その不安ね、
うん
うん、その辺はどうやって解消してったの？
そこはその実際協力隊決まってで、うんうん、家をこう準備してくれたんですけど、その家だったら、うんうん、なんかまあ隙間風はあるけど、
うんうん、
その最低限のところは直してくれたりとか、もう直ってたりとかしたので、
うんうん、
まあ、それなら大丈夫かなっていう。
うんうん、あ、じゃあもう行ってから実際物件を見て、
うんうんうん、
あ、思ったよりも行けるっていうような感じだったのかな。
うん、そうですね。
あ、じゃあ割と行くまでは結構もう覚悟していくみたいな感じだったのかな。
うん、まあでもそこまでじゃなかったよ。まあ、なんとかなるでしょうみたいな。
まあそうよね、
うん。
行政の人とかその地域の人も事前にコミュニケーション取れてたのかな。
うん、まあ、行政の人とはやり取りをしてて、でそのコミュニティ協議会のリーダーの方も、あの、うんうん、普通にメッセージとかでやり取りしてたので、
うんうん、
なんとなくその家の状態とかは聞けて、でこっちからなんかここは直したいんですけどみたいな相談したりとか、
うんうんうん、あ、それもできたんだ。あ、それなら安心だね。
うん、トイレを、あの便座を入れてもらったりとか。
そうだよね。
そう、
逆にあのレッキの方でこう島暮らしするためになんか準備してたことってあるんですか？
まあ、島暮らしの準備というか一人暮らしの準備みたいな感じだったかな。
そうだね、初めての一人暮らしだった よ
ね。実家から持っていくものの梱包とか、
うんうんうん、お母さんとかびっくりしたんじゃない？島で暮らすのみたいな、
うん、いや無理だよって言われて、なんか実家でさえなんかほとんど生活できてないのにみたいな。
うんうんうん、まあ、それが今ではもう6年目に入ってる
のかな、うん、そうですね、まあ、なんかやらざるを得なくなったらやるものだなって思いました。
そうだね、そうだね、
うん、
どんどんこう暮らし方もあのリズムがつかめてきたりとかねして、
うんうんうん、
ちゃんと暮らせるようになっていくって感じなんでしょうね。
うんうん
うん、いいですね。実際にあの移住してみてこうする前は分かんなかったとかしてから気づいたこととか、まあギャップだよね、
うん、
いわゆる移住する前と後でギャップってあるかな。
そうですね、なんかする前はまあそういう買い物とかにしてもなんかすごい不便そうだし、うん、なんか高松に行けることなんてきっとめったにないから、なんかそこで全ての用事を終わらせたりとか大変そうだなとか思ってたんですけど、
うんうん、
実際住んでみるとなんかすごい便利で、うん、なんか本気で買い物もすぐできるし、
うんうん、
高松も別に出ようと思えばいつでも出れるし、
そうだね、
うん、でなんか島の人とかに困ったら急遽何が必要とかなったらちょっとあれ貸してくださいとか全然言えるし、
あー、そこもね、うん、人間関係でクリアできる、
うん、そうそう、なんか島の中で割といろんな用事が済ませられる郵便局もあるし、っていうのでなんか意外と東京のなんかちょっと新宿から離れたところに住んでた時よりも、
うん、
なんか便利に生活している気もします。
おなるほどね、なんかこう知恵がついたってのもあるんだろうね。
ああ、そうかもね、う
ん。全部用意してもらってなくても、うん、周りの人と自分とで何とか解決する術は分かってきたみたいなね。
うん、うん、確かに確かに。なんかその島暮らしノウハウみたいな、あれはこの人に聞くとか、うんうんうん、どんどん分
かってはいはいはい。いいですね。なるほどね。なんかあの、とはいえ、これからじゃあ島に住みたいなとかって思ってる人に、
うん、
ここは覚悟しておいた方がいいとかってあるかな。
あ、まあ、一番虫ですよね。
虫ね、はい、
うん、いやなんか島の虫はなんか通常の 1.5 倍ぐらいのなんか、
う
ん、何にしてもなんかあらゆる不快害虫がすごい大きな姿で、
うん、でかい
の中に入ってくるっていう。それは多分家をアップデートすることによって少しずつ解消はされていくんでしょうけど、
はい
はい、私も実際最初よりは今の方がだいぶ遭遇率は減っているので、
はいはいはい、
まあ、地道な努力 を続ける必要があるっていうところですね。
そこはでも、デッキ自体も慣れてきたりとかもしてるの？
あ、まあ、それはありますね。なんか、ゴキブリとか全然動じないみたいな。刺してこないしみたいな。
うんうんうん。害がなきゃいいみたいな。
そう、危険じゃない虫っていうので、全然、慣れましたね。
いいですね。はいはいはい。ちょっと時間もあっという間に過ぎてきちゃってるんだけども、うん、あとちょっとだけ聞きたくて、あの、まあ今5年ぐらい小木に住んでるじゃないですか、
うんうん、
なんかこれからやりたいこととかって何かあったりするんですかね。
そうですね、今仕事の方が結構リモートで割と増えてきているというか、ボリュームがなので、これからちょっとあの仕事の内容というか就職もするので
そうだね、そうだよね、
はい、リモートワークで完全にみんなが働いているっていう職場で、こうメインでやっていくので、
うんうん、
ちょっと家に引きこもりがちになってしまうんじゃないかっていうのを思っていて
はいはいはい、
はい、なのでちょっと畑をもう一度ちゃんとやりたいっていうのと、
うんうんうん、
あとは今あの小木と麦っていう屋号であの、うん、島の伝統味噌を作るって言いながらめったに作れてないみたいな状況があるので、
うん、
その味噌作りをちょっとこう生活を立て直しながらちゃんと定期的にやれるスパイラルを作っていきたいっていうふうに思っています。
はいはい結局小木島でも結構仕事が好きだから、
うん、あ
の仕事が増えてきていて畑仕事ができないぐらい忙しくなってる、うん、
結局東京にいるのと一緒じゃんみたいにならないように
そうだね、そうだね、あ
の自然とか文化を享受しながら生きていきたいっていうのが、うんうん、この1年のチャレンジ
です。でもね、島にいながらその悩みっていうか課題感とかってすごい贅沢なですよね、うん、お仕事に困ってないっていうさ、それはすごいいいことだと思う、まあ、
もちろん気を抜かず
うんうん、そうですね、そうですね、はい、うん、ありがとうございます、
はい、
何かあの最後にリスナーの方に何かメッセージありますかね。あのスマートラジオはこれから移住しようかなとか、ちょっと移住に興味あるなという人が聞いてくださってるんですけど、
うんうんうん、
そんな方へメッセージあったらお願いします。
そうですね、なんか都会にいながらこういろいろ考えるとあれこれ不安になるかもしれないんですけど、まあ、実際来てみるとなんかすごい、なんかそんなことより目の前の虫がなんか甚大なあの悩みになったりとか全然こう違った価値観になっていくのでまずは考えずに一度住んでみると意外と面白く暮らせるかもしれないと思います
はい、ありがとうございます。それではですね、今回、小木島に住んでる石部さんにゲストをお越しいただきましたが、お時間になってしまいましたのでこの辺で、スマートラジオ終了したいと思います、
はい、
移住のこと、移住した先輩に聞いてみたスマートラジオは、まあ、毎月一人のゲスト方をお呼びしましてお話を伺っていきたいというふうに思っています。また次回もぜひ楽しみに。皆さんありがとうございました。ゲストの石部さんもありがとうございました。
ありがとうございました。